教会学校の皆さん、こんにちは。お元気ですか？2020年6月28日日曜日、シンガポール JCF 教会学校の礼拝を始めます。それではみんなで元気に賛美しましょう。主は私の元気のもと、歌いましょう。お祈りをいたします。天のお父様、不自由な日々が続いていましたが、シンガポールはかなり感染が抑えられていますから、ありがとうございます。少しずつ外に出られるようになってきました。これまで私たちを守ってくださり感謝いたします。この時期も私たちが気をつけて、これまで学んできたことを生かすことができるように助けてください。もう少しこのような形での礼拝が続きますが、あなたの御心の時に、また教会に集まって一緒に礼拝できるように助けてください。それまで一人一人のお友達の心も体も守ってください。今日も心を込めて礼拝をお捧げします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは年間テーマ聖句をご一緒に読みましょう。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。第一テサロニケ5章16節から18節まで。それでは主の祈りを一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。 私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄えとは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは先週の暗唱聖句を一緒に読みましょう。覚えてますか？3、はい。友よ、あなたの罪は許された。ルカ5章20節。はい、よくできました。それでは今日の聖書箇所を朗読します。マルコの福音書4章35節から41節までです。さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか？と言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。今日はこの聖書の箇所から嵐を鎮めるというテーマでメッセージをします。先々週は権威ある言葉というテーマでメッセージを聞きました。権威って覚えてますか？イエス様の言葉には権威がありましたね。街道に行った時に悪霊に疲れている人がいたんですけれども、イエス様がこの人から出ていけと言ったら、悪霊はイエス様の言う通りにしました。そしてペテロさんの家に行ったら、ペテロさんの奥さんのお母さんが熱で苦しんでいたんですね。イエス様がその熱を叱ったら熱が下がりました。イエス様の言葉ってすごいなと思いました。先週は中部の人の癒しのメッセージでした。あの時は中部という病気が癒されただけではありません。イエス様はあの人に何て言いましたか？あなたの罪は許されたっておっしゃったんです。そうすると彼の罪は許されたんです。イエス様の言葉は悪霊に対しても病気に対しても罪に対しても権威のある言葉であったっていうことを私たちは学びました。じゃあ今日はイエス様の言葉は何に対して権威があるのかっていうことを一緒に学んでいきたいと思います。さあ、イエス様はマルコの4章で一日中多くの人々にメッセージを語りました。そして夕方になった時に、さあ向こう岸へ渡ろうと弟子たちにおっしゃったんです。はい、わかりました、イエス様、向こう岸に行くんですね。じゃあ船を出しましょうということで、弟子たちはイエス様と共に出発しました。ところがしばらく進んだ時に、大変な嵐がガリラヤ湖を襲ったんですね。ガリラヤ湖は普段はとても静かな湖なんですが、一旦嵐になると大変なことになります。船は波をかぶって、そして船の中に水がどんどん入ってきます。ああ、このままじゃ溺れてしまうと弟子たちは恐れたんですね。弟子たちの中の多くの者たちはこのガリラヤ湖の漁師でしたから、こ こういうことには慣れていたはずなんだけれども、彼らにとってでさえこんな嵐は経験したことがない。これはもしかすると私たちは13人この嵐の中でガリラヤ湖に沈んで死んでしまうかもしれない、まあそんなふうに恐れたみたいです。一生懸命船の中の水をかき出していたんだけども、あれ、そういえばイエス様どこ、イエス様どこ、探したらイエス様はさっき船尾の方でって書かれてましたが、船の後ろの方で眠っておられたと書いてますね。一日中教えていましたからイエス様も疲れたんですね。イエス様は神様ですけれども、完全な人になられたので疲れることもあれば眠くなることもあればお腹すくこともあれば喉が渇くこともあった。私たちと同じような肉体を持ってくださったということがわかります。あ、イエス様こんなとこで寝てるよ、イエス様起こせ、イエス様イエス様起きてください、私たちが溺れて死にそうでもあなたは何とも思わないんですか、ちょっとイエス様を責めるような言い方ですね。私たちも何か困ったことがあって、どうしようと思った時に、神様何とかしてください、どうして助けてくれないんですかっていうふうに思うことがあるかもしれません。弟子たちに起こされたイエス様はどうしたでしょうか。うわー、よく寝たなと思って起き上がった。そして何をしたと思いますか。この風と湖に向かって黙れ沈まれって言ったんです。すごいですね。その場面を聖書で見てみましょう。4章39節これは後で暗唱聖句になりますね。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。なぎって難しい言葉ですね。これは穏やかになったという意味です。皆さん、こういう場面見たことありますか？すごい嵐の時に誰かがその嵐に向かって黙れ沈まれって言ったら嵐がピタッと止んだ。そんな場面見たことありますか？イエス様がそれをしたんですね。ということはイエス様の言葉は悪霊だけじゃない、病気だけじゃない、罪だけじゃない、風とか波とかそういう自然界に対しても権威のある言葉だっていうことがわかります。そしてその後にイエス様は弟子たちに何て言ったか、マルコの4章40節ではこう書いてますね。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかって聞きました。今日の内容はとても有名な箇所ですので、4つの福音書の中でマタイとマルコとルカに出てきます。そしてこの場面のイエス様の言葉がその3つの福音書によってちょっと違うんですね。今日のマルコの福音書ではどうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか、マタイの福音書では8章26節どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち、そしてルカの福音書では8章25節あなた方の信仰はどこにあるのですかとイエス様は聞かれたんですね。今日はこの3つの中で特にルカの8章25節の言い方に注目をしたいと思います。あなた方の信仰はどこにあるのですか、つまりこの言い方だと弟子たちに信仰がないって言ってるよりもどこに信仰があるのかって聞いてるんです。私たちは普段あんまり意識しないんですけれども、ちゃんと信仰を持って生きてますね。例えば皆さん今椅子に座ってますか、その椅子はあなたが座っても壊れないって信じてるでしょ、それは椅子に対する信仰があるからです。レストランに行って出されたご飯、 毒入ってないかなって心配しないでいただきますって食べるでしょ。それはそのレストランに対して信仰を持ってるからです。タクシーに乗った時にこのタクシー変なところに僕たちを連れて行くんじゃないだろうなって心配しますか。いや、ちゃんとお願いしたところに連れて行ってくれるって思ってますね。それはタクシーに対して信仰を持っているんです。飛行機に乗った時に本当にこの飛行機に乗って眠って起きたら日本に着いてるのかな、それとも別の国に行っちゃうのかなって心配しないでしょう。飛行機に対して信仰を持ってるんです。私たちは普段気づかないうちにいろんなものに対して信仰を持っているんですけども、ここでイエス様はあなた方の信仰はどこにあるのですかって聞いたんです。弟子たちの信仰どこにあったと思いますか。弟子たちの信仰は風や波にあったんです。今までの経験からするとこの規模の風、この規模の波が起こると船は沈んでしまうだろうというふうに信じたですね。だから恐れたんです。じゃあイエス様は弟子たちに風や波じゃなくてどこに信仰を置いて欲しかったんでしょうか。イエス様の言葉に信仰を持って欲しかったんです。じゃあイエス様なんて言われましたか。向こう岸へ渡ろうっておっしゃったんです。思い出してください。イエス様は向こう岸に渡ろうって言って船に乗ったんです。イエス様の言葉には権威がありますね。イエス様が向こう岸に渡ろうって言って船に乗っていったのに、途中でこの船は沈んで13人は溺れてしまいましたということがあると思いますか。ないんです。イエス様が向こう岸に渡ろうって言ったら天地がひっくり返っても必ず向こう岸に渡る、そういう権威のある言葉をイエス様は持っておられた。イエス様が風や波に向かって黙れ静まれと言った時に、その風や波は静かになった。その時に弟子たちは恐れました。マルコ4章41節、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろう。さっきまでは風や波を恐れていたんだけど、今度はこのすぐ近くにいるイエス様って一体どういう方なんだろうっていうふうにイエス様に対する恐れを持ったんです。さあ弟子たちは一体この方はどなたなのだろうかって言ってますが、知らなかったんでしょうかね。知らないでイエス様についてきたんですか。そうじゃない。この方は救い主だって思ったから、この方についていこうってこの弟子たちはイエス様の弟子になったわけですよね。でも一体この方はどういう方なのだろうって聞いてるってことは、自分たちは知ってるつもりだったけども、実はイエス様って僕が知ってたよりももっともっともっともっともっとすごい方なんだっていうことにここで気がついたんでしょうね。これから皆さんもクリスチャン生活を歩んでいく中でこういう驚き、こういう発見をいくつも繰り返すと思います。みんなもイエス様のこと知ってますよね。イエス様は神様です、イエス様は救い主です、イエス様は何でもできますっていうふうに信じたからイエス様を信じてるでしょ。でもあなたが知ってるよりも実はこのイエス様ってもっとすごい方なんですよっていうことを、これからクリスチャン生活を歩んでいく中で新しい発見をいくつも繰り返していきます。イエス様の言葉には権威があるんだっていうことを忘れないでほしいと思います。このコロナの中で私たちこれからどうなっちゃうんだろうって心配しましたか。イエス様は何ておっしゃいますか。さあ向こう岸へ渡ろうっておっしゃる。必ず向こう岸に着きます。途中で溺れてしまうことはありません。なぜ必ず着けるって信じることができるのか。それはイエス様が私たちと一緒にいてくださるからです。イエス様の言葉は自然界に対しても権威がある。 この方の言葉に信頼しながら歩んでいきたいと思います。それじゃあ今日の暗唱聖句です。さっき見ましたね。ちょっと長いのでサービスして少し短くしました。一緒に読みましょう。はい。イエスは黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。マルコ4章39節。これはどうですか。はい。イエスは黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。マルコ4章39節。これはどうですか。はい。イエスは黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。マルコ4章39節。じゃあこれはどうですか。はい。イエスは黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。マルコ4章39節。よくできました。お祈りをします。天のお父様、ここ3週間イエス様の言葉には権威があるということを学んできました。悪霊に対して、病気に対して、罪に対して、そして今日は風や波に対してもイエス様の言葉は権威があるということを知りました。弟子たちはこのイエス様が素晴らしい救い主だって知っていたからついてきましたけども、今日の場面でまた新しいイエス様の素晴らしさに目が開かれました。私たちもイエス様が素晴らしいって知ってるからイエス様を信じてここまで来ました。でもこれから私たちもたくさんの驚きを経験すると思います。それを楽しみにしています。イエス様が向こう岸に行こうといえば、何があっても必ず向こう岸に到着するということを私たちは知っていますから、ありがとうございます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日も振り返りクイズ。さあ、お話分かりましたか。クエスチョンナンバーワン。激しい嵐が起こり船が沈みそうになった時、イエス様は何をしていましたか。1番、船が沈まないように一生懸命船の中の水を外に出していた。イエス様が率先して船の水を外にかき出しておられた。2番、湖の上を歩いていた。イエス様どこだって見たら、ああ湖の上歩いてる。3番、船の後ろの方で眠っていた。さて何番でしょうか。答えは3番です。クエスチョンナンバー2。イエス様は弟子たちに何を信じてほしかったのですか。1番、たとえ溺れても天国に行けるということを信じてほしかった。2番、向こう岸へ渡ろうという言葉を信じてほしかった。3番、弟子たちが力を合わせれば船が沈まないようにできるんだということを信じてほしかった。さて何番でしょうか。答えは2番です。それではクエスチョンナンバー3。弟子たちはイエス様のことを、一体この方はどういう方なのだろうと言いました。どういう方なのですか。1番、風や湖に命令できる方。2番、悪霊に命令できる方。3番、罪を許すことのできる方。さて何番でしょうか。答えは全部です。はい、よくできました。それではそれぞれの場所でお祈りの時をもってこの礼拝を終わりたいと思います。さようなら。